Good morning. I would like to send greetings from my wife Doris and my children.
おはようございます。私の妻ドリスと子供たちから皆さんご挨拶申し上げたいと思います。
And from your brothers and sisters in Christ at Georgetown Bible Church who have been praying for you since I left.
そして私がアメリカを立ってからずっと祈っている教会のみんなも皆さんによろしくと申しております。
This morning I would like to talk to you about choices.
今朝私がお話したいことは選択ということについてです。
The importance of making godly, selfless choices.
神にあって正しい、そして利己的でない選択について皆さんに御言葉からお話したいと思っています。
And the pain that is caused when we make sinful choices.
そしてもし私たちが正しい選択でなくて罪の選択をするならばそれがどんな悲劇をもたらすのかもお話ししたいと思います。
When I was a little boy, about 10 years old,
私が10歳ぐらいの時です。
My mother and father had a house on a property on a lake.
ちょうど湖の湖畔にあった小さな家が私の両親の家でした。
I used to like to pick up a pail and collect all different size rocks.
私が好きだったことは、湖畔を歩いて、そしてそこで石を集めることです。
I would walk down to the lake in the morning when the lake was as calm and like a mirror.
もうちょうど鏡のように、その静かなその湖を、が好きだったわけですが。
I would throw rocks out and watch the ripples in the water go.
そこに私は何をしたかというと、石を投げ込んで、そしてその波紋が広がる様子を見ていました。
The smaller rocks make small ripples.
小さな石を投げ込むと当然小さな波紋ができます。
The larger rocks made big ripples.
大きな石を投げ込むと大きな波紋が生じるわけです。
I have become aware in my life as I have gotten older.
Go ahead.
That those ripples are often the way our lives are affected by choices.
そういったことをこうその後になってから考えたときに私たちの人生の選択とその波紋とがよく似ているということに気づかされます。私たちがその石を投げ込むことによって我々の選択によってちょうど波紋が広がるように周りの人々に影響を及ぼすわけです。
Some choices we make are because they are forced upon us.
我々がなす選択の中には当然強制的にしなければならない選択もあったでしょう。
But most of the choices we make are willful decisions.
でもほとんどの選択というのは私自身の選択です。我々が考えた上で自らが選択するものです。
About 10 years ago, I was diagnosed with an aggressive form of cancer.
10年前になりますけれども私はその進行性の早い悪性のがんだと診断を受けました。
There was a choice that was forced upon me and my family.
そこには選択が私と私の家族に生じたわけです。
As we take a look at Daniel today, in Daniel chapter 6, I want you to take a look at choices that need to be made out of the power of selflessness.
今から私たちはダニエル書の中でダニエルの選択というのを見たいんですが、彼が成した選択というのは利己的でない選択でした。
When I was diagnosed with that cancer, they took us into a room, and the doctor shared the options that could be done to treat that cancer.
私がその診断を受けたときに、私の主治医は私を別の部屋に連れてって、いろんな選択肢があることを告げました。
One choice was surgery.
一つは手術という選択でした。
One choice was chemotherapy.
一つはその抗がん剤の治療でした。
Another choice was radiation.
もう一つは放射線による治療です。
I did not like the options of any of those choices.
私はその3つの選択を聞いてどれも好きではありませんでした。
My option was to choose to do nothing.
ですから私の選択はもう何もしないでおこうというそういうふうに考えたわけです。
The doctor then said to my wife and I that you would have about 6 months to live.
ドクターが私の妻に告げたことはもし何もしないんだったらあなたの余命は6ヶ月ですとそう言われました。
I was making my choice based on what would be best for me.
私の選択というのは私にとって何が最善かに基づくものでした。
My wife took my face in her hands.
私の妻は私の手を取って私の顔を彼女の方に向けて
and said, you cannot make a decision alone without it affecting me.
あなたのなす選択というのが私に影響を及ぼすというそのことを忘れてほしくないと告げるわけです。
She reminded me that my body was not my own, it belonged to her.
私の体は私自身のものではなくて彼女のものであるということを今一度思い起こさせてくれました。
She reminded me that I was making a decision that was not selfless, but selfish.
私のなそうとしている選択というのは非利己的な選択ではなくて利己的な選択だということを思い起こさせてくれたんです。
She reminded me the decision I was making was against my entire character that I've lived on my life.
私がやろうとしている、なそうとしている選択というのは、あなた自身の人格と全く異なるのだと、そういうふうにも彼女は告げました。
No man likes to admit it, but my wife was right.
男性はこれ認めたくないんですけども、間違いなく彼女の言ってることは正しかったんです。
Since then, I had the surgery, and since then, I have held two grandchildren.
私はその手術という選択をした後、今私はこの手に2人の孫を抱いています。
Had the great privilege of serving and preaching over 1,000 times.
そしてそれ以降、私は少なくとも3000回以上のメッセージをする機会が与えられています。
I was able to walk my middle daughter down the aisle and give her away.
私は2番目の次女をその結婚式のそのバージンロードを一緒に歩くというそういう特権もいただきました。
So my wife was right.
だから私の妻が言ったことは正しかったんです。
Daniel is a perfect example of a man who understood the power of selfless choices.
ダニエル、この人物こそ非利己的な選択こそが正しいんだということ、そのことを信じ、そのことを実践した人物です。
In your Bibles, I'm going to have you read Daniel 6, 1 to 11.
ダニエル書の6章1節から11節までをお読みしたいと思います。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの1人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。およ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文章に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文章に署名した。ダニエルはその文章の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。
This morning I want us to learn how to make selfless choices.
ですから今朝私たちはどのようにしたらこの非利己的な選択ができるのかを学びたいと思うわけです。
First of all, selfless choices are based on what is right, not the possible results.
まず私たちが考えられることっていうのは、こういった非利己的な選択というのは、その結果に基づいてなす選択ではなくて、何が正しいかに基づいてなす選択だということです。
In verse 10 it says, Daniel learned that the decree had been published.
10節をご覧いただきますと、 その文書の署名がされたことを知ったというふうに記されています。
He knew that if he chose to obey God, he would face death.
彼が分かったことは、もし私が神に従うならば、そこには死が待ってるであろうということです。
But because he was a man that they could find no corruption in, because he was a man that was trustworthy.
御言葉にあったように、ダニエルは人々が何も訴えることのできないような非常に正しい人物でした。
He made a choice based on his character, not his feelings.
ですからダニエルがしたことは何だったかというと、彼は自分の感情とか思いとかに基づいて選択したんじゃなくて、彼は神の前に何が正しいかに基づいて選択をしたんです。
In my country, decisions are made on how we feel and how our emotions are, not on facts.
私たちは事実に基づいてではなくて、感情とかその気分に基づいて選択する。そういったことが私の国では起こっています。
If we're going to make selfless choices, it must be based upon character and our relationship with Christ.
ですから私たちが正しい選択をするならば、私たちはイエス様とのその関係において、築かれてきた人格に基づいて選択をなすことが必要です。
Remember, when Daniel chose to continue to pray, he did not know he would be delivered.
ダニエルがこの継続して主に祈り続けるという選択をしたときに、その後どういうことが彼の身に起こるのか彼は分かっていませんでした。
ダニエル refused to go to his room and close the doors in secret.
彼はその自分の部屋に戻って、窓を閉めて、そこで秘密に誰にも分からないように祈るということを選択しませんでした。
His character dictated to himThat he must be consistent in his walk with God.
彼の人格はどんなことがあろうとも神の前に忠実に歩み続けるというそういうものでした。
Our decisions also will affect the lives of those people in our immediate circle.
私たちの選択というものは私たちのその近隣の者たちに対して影響を及ぼすものです。
My wife reminded me that there were many people in my life who still needed me.
私の妻が私に思い起こさせてくれたのは、まだあなたは多くの人たちにとって必要だということでした。
My wife reminded me that my life was not mine to choose, but God's.
私の人生というのは私が選択できるものではなくて、神の選択肢の中にあるんだということを思い起こさせてくれた。
Every decision we make will affect someone that we love.
我々の選択というのは私たちが愛するものに間違いなく影響を及ぼすものです。
No Christian ever makes a choice that leaves him alone.
我々クリスチャンがする選択は自分だけで終わるものはありません。
The choices we make will always affect the people in our immediate circle.
必ず我々の選択というのは我々の近隣の者たちに影響を及ぼすからです。
His choice was about to affect those who he worked with in the kingdom.
彼の選択というのは彼と共にこの王国で働いている者たちに影響を及ぼしました。
They thought he would be killed.
彼らは間違いなくダニエルは殺されると思いました。
But in just a moment, because of his character and right choices, they would be the one that would be killed.
しかし彼のダニエルのその人格と彼が正しいことを選択した結果、今度は彼を責めた人々が逆に殺されました。
You will make choices this week that could possibly affect this church.
皆さんが今週なさる選択というのはひょっとしたらこの教会に影響を及ぼす可能性があります。
You will have opportunities and conversations to either honor one another or dishonor one another.
皆さんがなされる会話っていうのが本当にそれぞれ励ますことにもなるし、そうでない結果をもたらすこともあります。
When I made the choice to come to Japan, my church got involved with all of that process.
私がこの日本に来ることを決心したときに、その過程において教会がそれにいろいろとこう加わってくれたわけです。
My decision to come here is affecting my church right now.
私がここに来ることによって今現在この時点で私の教会に影響を及ぼしています。
Other people had to step up and preach on Sunday morning and Sunday night.
私の代わりに日曜日の朝また日曜日の夕拝に誰かが代わってメッセージをしなきゃいけません。
Other people had to go to funeral homes to talk to those who have lost loved ones.
私に代わって誰かがその、葬儀屋に行って、そして愛する者を亡くした家族と話さなきゃいけません。
And still others of their generosity gave money so that I could be here.
そしてある人々は喜んで献金をして私がここに来ることができるように可能にしてくれました。
That decision has affected you. You have the opportunity to hear someone else preach this morning.
彼が決めた選択というのは皆さんにも影響を及ぼしました。なぜなら今朝皆さんは私のメッセージを聞いているからです。
Please remember in your lives, your choices affect so many people.
ですから皆さんにぜひ今週覚えていただきたいのは、あなたのなす選択というのは周りの人々に影響を及ぼすということです。
Would you read chapter 6 verses 25 to 28 please?
この同じダニエル書6章の25節から28節までお読みします。その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように私は命令する。私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた。
Selfless choices will affect the lives of people we don't even know.
これを見てお分かりになるように、そういう非利己的な選択というのは我々自身が直接的に知らない人にまで影響を及ぼすということです。
Even future generations.
それは今の世代だけじゃなくて後に来る世代の人々においても同じことです。
A godless king decreed that Daniel's God would be feared and reverenced in all of the kingdom.
神を恐れないこの王が、そのダニエルの神こそが人々の前で恐れられるべき方だという、そういったことを言いつけました。
ダニエル had no idea that day he made the selfless choice to open the windows and pray.
ダニエルはそんなことを想像もしていませんでした。あの日窓を開けてエルサレムに向かって祈るということがこんな結果をもたらすということ。
that decision would affect the nations all around him.
しかしダニエルのその選択によってこの国全体がこのような影響を受けたわけです。
you are seated here today in this room.
皆さんはこの場に今座っていらっしゃいます。
because other Christ followers in the past made the choice to tell the gospel.
それは皆さんのその先輩たちの中の誰かが福音を語るという選択をされたからです。
Those people in the early church, John, Peter and Paul, made choices that affect you and I today.
初代教会にあってヨハネやペテロやパウロたちが成した選択というのが、実は今の私たちに影響を及ぼしているということです。
Your choices now can affect the nation of Japan.
今皆さんがなさる選択というのはこの国に影響を及ぼすことがあるんです。
Your choices now can affect the people in Osaka.
皆さんの選択はこの大阪に住む人々に影響を及ぼすことになるのです。
The power of godly choices will influence people and bring them to Christ.
神の前に正しい選択をなすことによって、神は人々を神のもとに導いてくださる。
Finally, I'd like to look at a man named David, the king of Israel.
もう一人の人物を今から見たいんですが、それはダビデ王様です。
Unlike Daniel, who made good choices, David made painful, sinful choices.
ダニエルのように彼は正しい選択をしたのではなくて、誤った罪の選択をし、その結果大変な痛みをもたらすことになっています。
Turn if you would to 2 Samuel chapter 11.
サムエル記第2の11章を開いてください。
And verses 1 to 5.
1節から5節お読みします。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、エリアムの娘バテシャバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼らのところに来たので、彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。
I'd like you to look at the characteristics of sinful choices the things that we can identify that our choices are sinful. Help us identify.
今私たちがご一緒に見たいのはこのように罪の選択というのがどういう結果をもたらすのであって私自身もそのようなことを悲しいことになすわけです。
Sinful choices emphasize our own personal comfort and desires.
この正しくない罪の選択というのは自分自身のその快適さであったり自分の願いというものを強調するものです。
In verse 1 it said that David stayed home in the comfort of Jerusalem instead of going with the troops to battle.
ダビデの選択をよく見ていただきますと一節に出てきますけれども彼はその戦場に赴いて戦場で戦いをなすよりもエルサレムにとどまってその快適さを選択しました王様の責任として言えることは彼は民と共に戦場にいるはずなんです
Perhaps David was tired or lazy
ひょっとしたらダビデは非常に疲れを覚えていたのかひょっとしたら怠慢だったのかもしれませんひょっとしたら彼は霊的に悩みを抱えていて彼の選択が誤っていたのかもしれない
But instead he was more concerned about being comfortable, and then his comfort led to wrong desires.
でも彼が選択をしたときにその選択の基準となったのは自分自身のその快適さであってそれが誤った選択へと導いていったことを皆さんお気づきになりますでしょう
David was not a lonely man. He had hundreds of wives and concubines.
ダビデは孤独な人ではありませんでした彼には100人ものその妻やそばめたちがいたわけです
and yet he walked the roof and wanted one more woman.
そして彼はその王宮の上を屋上を歩いてもう一人の女性を欲しいと願うわけです
David had no idea at this time the consequences and the pain that was about to come into his life.
ダビデがこのことを考えているとき、この誤った選択が彼にどのような悲しい結果、痛みをもたらすかなんか考えていませんでした。
Sinful choices always focus on the moment.
その罪の選択というのは、その瞬間にしか焦点を当てません。
My son-in-law, who just married my daughter,will be preaching for me tomorrow in the evening at our church.
私のその、息子ですけれども、義理の息子ですけれども、彼はちょうど明日日曜日がアメリカでは明日ですけれども、明日の夕拝で私の教会でメッセージをしてくれるようなことになっています。
He has a saying that makes a lot of sense to me. He says, "Sin makes you stupid."
彼はよく私に言うし、そのことは本当に事実だと思うんですけども、罪というのは人を愚かにすると。
It blinds your ability to think rationally.
そして、その論理的に物事を考えられないようにしてしまうんだと。
This week, if you make decisions based on your comfort or your desires, they probably will be sinful.
もし皆さんがこの1週間の間に自分のその快適さであったり自分の願いに基づいて選択をなさったとしたらおそらくそれは誤った選択になるでしょう
Sinful choices involve rebellion and hardening our hearts.
またこの誤った罪の選択というのはその反抗でありそして真理に対して心を固くなにした結果であるとも言えます
Even when we know what we're doing is wrong, we continue to sin.
我々の問題っていうのはやってることが間違ってると思っても悔い改めようとはしません。
David knew in those verses that he sinned, and he continued to make decisions that led him down the wrong path.
ご覧になったようにこのダビデがしたことっていうのはやってることが間違ってると分かっていながら彼は継続して罪の中を歩み続けました。
Before I met my wife at Bible college,
聖書大学で私がその私の妻に会う前、
I was engaged to another woman for 5 years.
私はある女性と5年間婚約をしていました。
We had set a wedding date twice, and each of us broke it off once.
私は彼女との間にその結婚の日を決めてたんですが、私たち互いに2人ともその結婚の日を、破ったわけです。
I was so in love with her that she became my god.
私は彼女をあんまりにも愛してたんで、彼女は私にとっての偶像になりました。
And every decision I made after that was a sinful trail.
ですから、 そういう選択をした以降、私がなした選択というのは全部その罪深いものでした。
That's what rebellion does. Sin is rebellion.
それが反抗がもたらすものであり、罪とは反抗です。
And it is never a small rebellion. It is a rebellion that grows in our heart until our hearts become too hard to respond.
小さな反抗が心の中で成長し、そして私たちは固くなな心を持つようになっていくわけです。
One sinful choice almost always leads to another.
必ず私たちの小さな罪はその次の罪へと導いていきます。
In those verses that we read, first David committed adultery.
まず今まで私たちが読んだ聖書の箇所をもう一度思い出してくださいます。ダビデは最初に姦淫の罪を犯しました。
And then he went to a long, detailed plan of deception.
そしてその後の計画を見たときに明らかにそれはその惑わすというか偽りの計画でした。
He calls Bathsheba's husband Uriah home from battle.
何をしたかというと彼はそのバテシバの妻ウリアを戦場から呼び戻すわけです。
His plan was if he would sleep with his own wife, he could cover up the pregnancy.
彼が考えていたことは夫を呼び戻して夫が妻と寝るならば自分が犯した罪をそれでその、明らかにするごまかすことができると思ったわけです。
But Bathsheba's man, husband was a man of great honor.
しかしバテシバの夫は非常にその真実な人間でした。
He would not go home while all the other warriors were in the field.
彼は言うわけです。仲間たちが戦場で戦っているのになんで私だけが家に帰れるかって。
So then King David, along again continuing the deception, said, "I'll get him drunk and then send him home."
ダビデが考えたことは、じゃあ彼をその酒に酔わせて、そして戦場に送り返したらいいと思うわけです。
And then finally, he employs his friend Joab to have Uriah murdered.
そして何が起こったかっていうと、軍団長であったヨアブを用いて彼を殺すようにと指示をするわけです。
When we're in the middle of making bad choices,
もし我々がその悪い選択をするその最中にあるならば、
we just can't seem to stop.
我々はどうしてもそれをやめることはできません。
David, who was a man of, after God's own heart, was in the midst of sin so devastating that he couldn't make right choices.
神の御心にかなった人物であったダビデ。でもこの罪の中にあった時に彼は正しい選択をすることはできなかった。
Finally, I want you to know that sin will damage those closest to us and generations to come.
もう一つ皆さんにお伝えしておきたいことっていうのは、罪っていうのは間違いなく皆さんの周りの者たちだけじゃなくて、これからの世代にも大変な誤った災いというものをもたらすということです。
Sin is always painful. There will always be a price tag for it.
罪というのは非常にこの重たいものであって、そこにはその値札がつくほどのものです。ダビデ自身が行ったその罪の選択にどんな値札がついていたのか見てみましょう。
A man was murdered.
まず人が殺されました。
His little baby that was born from that sinful relationship died.
バテシェバとのその罪の間で生まれた子は命を落としました。
Nathan the prophet says to him in verse 11 and verse 12 chapter 12, 11 and 12 listen to what the prophet says to David.
預言者ナタンがダビデに何と言ったのか、創明記第2の12章の11節12節ご覧ください。主はこうおせられる、聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。
David was told by Nathan that from this point on in his life there would be grave consequences for his sinful choices.
ナタンがダビデに伝えたことは、この日からあなたの誤った選択に対しての大変な痛みが伴うということを告げるわけです。
David's son Absalom would very soon lead a rebellion against his father.
彼の息子であったアブシャロムは父親に逆らうという選択をします。
There would be many followers of Absalom who would die as David reestablished the kingdom.
ダビデが王国を新たにするときに、そのときにアブシャラムとそれに従った者たちは命を落としました。
Death and disaster followed David because of that one original sinful choice.
このアブシャラムにも、そして人々の間にも大変な災いが起こったわけですが、なぜ起こったのか、それはダビデが誤った選択をしたからです。
When you make choices, please understand it will affect future generations.
どうぞ皆さんが選択をなさるときに覚えてください。あなたの選択というのは、これから起こるその世代に影響を及ぼすんだということです。
My prayer for you is that you will make wise choices as a church family.
私の祈りというのは、皆さんがその教会にあって正しい選択をなされることです。
That they will be selfless and centered in Christ.
その選択というのは非利己的であり、キリストに基づいたものであるということです。
And when you do identify sinful choices, that you address those by confessing them immediately.
もしそういう選択ではなくて、ダビデと同じように誤った選択をしているのであれば、それを直ちに神の前に告白することです。
Let's pray.
お祈りを捧げましょう。
Our Father and God, we love you.
父なる神様、私たちはあなたを愛します。
Forgive us for selfish, sinful choices.
我々がなしたその利己的な誤った選択をお許しください。
We in the United States, and I'm sure in Japan,
アメリカにあっても、そして同じようにこの日本にあっても、
selfish, self-centered people.
そこには利己的な人々がたくさんいます。
So it is by the power of your Holy Spirit and your Holy Word.
ゆえに神様、どうぞあなたの聖霊によって、また御言葉によって、
that we ask for the strength to make wise choices.
我々が賢い選択ができるように強めてください。
Father, we love you and ask today.
神様、
That you be pleased with this service.
神様、私たちはあなたを愛します。そしてあなたがこの礼拝を喜んでくださったことを信じます。
In the matchless name of Jesus our Lord, Amen.
私たちの主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。